マタイによる福音書22章15節から、それからファリサイ派の人々が出て行って、どのようにしてイエスの言葉尻を捉えて罠にかけようかと相談した。そしてその弟子たちをヘロデ派の人々と一緒にイエスのところに使わして尋ねさせた。先生、私たちはあなたが真実な方で真理に基づいて神の道を教え、誰をもはばからない方であることを知っています。人々を分け隔てなさらないからです。ところでどうお思いでしょうか、教えてください。皇帝に税金を納めるのは立法にかなっているでしょうか、かなっていないでしょうか。イエスは彼らの悪意に気づいて言われた。偽善者たち、なぜ私を試そうとするのか。税金に納めるお金を見せなさい。彼らがデナリオン銀貨を持ってくると、イエスはこれは誰の肖像と銘かと言われた。彼らは皇帝のものですと言った。するとイエスは言われた。では皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返しなさい。彼らはこれを聞いて驚き、イエスをその場に残して立ち去った。本日の説教題、神のものは神には、マタイによる福音書22章21節から示されました。22章21節でイエス様はファリサイ派とヘロデ派の人たちに、皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返しなさいと言われます。この御言葉は前半と後半が同等の意義を持っているのではありません。世俗的な領域があり、宗教的な領域もあるが、それぞれに同等の敬意を払うべきであるなどと言われているのではありません。後半部が大前提であり、前半部は後半部によって限定づけられているのです。詩編24編1節に、地とそこに満つるもの、世界とそこに住むものは主のものとありますように、この世界のすべては神様のものです。皇帝のものとされているものも神様のものなのです。皇帝の肖像が記されていることで、デナリオン銀貨が皇帝のものとされるのならば、神様の形に作られている私たちこそ、イエス様が言われる神のものなのです。ですから、神のものは神に返しなさいは、自らを神様にお捧げして、神様の救いの御業が実現されるために用いられることです。私たちは洗礼を受けると、キリスト者、キリストに属する者と呼ばれます。私たちはキリストに愛され、キリストと一つに結ばれて、キリストの者とされたのです。そのことのゆえに、私たちはキリストの救いの御業を 隣人へと伝えるために、感謝の捧げ物として自らをキリストにお捧げするのです。与えられましたマタイによる福音書22章15節以下をご覧ください。ファリサイ派の人たちはローマ皇帝による支配を苦々しく思っており、皇帝に税金を納めるのが嫌でした。それでも税金は納めていました。税金を納めるのを拒否して皇帝に反抗することはしませんでした。一方でヘロデ派の人たちはヘロデ王朝とローマ皇帝を支持していたのですから、もちろん皇帝に税金を納めていましたし、むしろユダヤの人々に納めさせていました。ですからファリサイ派とヘロデ派の人たちは対立していたのです。イエス様にやり込められていたファリサイ派の人たちはイエス様の言葉尻を捉え罠にかけようとして、16節でその弟子たちをヘロデ派の人たちのところに送ります。そして弟子たちをヘロデ派の人たちとイエス様のところに使わしてこう尋ねさせます。先生、私たちはあなたが真実な方で真理に基づいて神の道を教え誰をもはばからない方であることを知っています。人々を分け隔てなさらないからです。ところでどう思いでしょうか。教えてください。皇帝に税金を納めるのは立法にかなっているでしょうか、かなっていないでしょうか。ヘロデ派の弟子たちは口先ではイエス様を褒めそやしながら悪意を抱いてイエス様を罠にかけようとする偽善者です。ファリサイ派の人たちは皇帝に税金を納めるのが嫌であっても税金は納めていました。税金を納めるのを拒否して皇帝に反抗することなどはしていませんでした。そのような自分たちの行動は棚上げにしてイエス様を罠にかけようとしたのです。悪意に気づかれたイエス様は18節と19節でこう言われます。偽善者たち、なぜ私を試そうとするのか。税金に納めるお金を見せなさい。ファリサイ派の弟子たちがデナリオン銀貨を持ってくると20節でイエス様はこれは誰の肖像と銘か、銘っていうのはコインに刻まれている文字ですね、と問われます。すると21節で彼らは皇帝のものですと言います。そこでイエス様はでは皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返しなさいと言われたのです。イエス様が立法にかなっている、皇帝に税金を納めるべきであるとお答えになれば、イエス様はエルサレムの人々の支持を失うことになったのかもしれません。多くのユダヤ人が神様がお使わしになるメシア救い主に期待していたのはローマ皇帝の支配からユダヤを解放してくれることであったのです。 その一方で立法にかなっていない、皇帝に税金を納めるべきではないとお答えになれば、ヘロデ派の人たちがイエス様をすぐにローマ帝国の兵隊たちに訴え出たでしょう。イエス様はローマ皇帝に敵対する反逆者とされ捕まえられてしまうのです。19節でイエス様が税金に納めるお金を見せなさいと言われたように、皇帝に税を納めるときにはデナリオン銀貨のようなローマ帝国の貨幣を用いました。また当時のユダヤの人々は日常生活でもローマ帝国の貨幣を用いていました。おそらくファリサイ派の弟子たちがイエス様に見せたデナリオン銀貨も彼らが自身で持っていたものでしょう。その銀貨には皇帝の肖像と銘、文字が刻まれていました。当時の皇帝はティベリウスでしたから、銀貨には神とされたアウグストゥスの子、皇帝ティベリウス・アウグストゥス、最高の大祭司という文字が刻まれていました。ティベリウスは初代ローマの皇帝アウグストゥスの養子で、ローマ帝国第2代の皇帝でした。そして皇帝が神とされ、大祭司とされているのです。ユダヤの人々、とりわけ敬虔なファリサイ派の人々は、そのような貨幣を用いるためにまことの神様をないがしろにされ、自分たちの信仰が侮辱されていると感じて心を痛めていたのでしょう。けれども、この世のいかなる権力や権威も神様のものとされている私たちを神様から引き離すことはできません。ハイデルベルク信仰問答の第一代にありますように、どんな時にも私たちのただ一つの慰めは、私が私自身のものではなく、体も魂も生きるにも死ぬにも私の真実の救い主イエス・キリストのものであることなのです。そうであるからこそ、私たちは神様のものとされていることを喜び、神様に自分をお委ねして、神様の救いの御業が実現されるために用いられるのです。与えられました御言葉の最後の22節には、ファリサイ派の弟子たちとヘロデ派の人たちがイエス様のお答えを聞いて驚いて、イエス様をその場に残して立ち去ったとあります。彼らがイエス様のお答えに納得したとは思えません。イエス様を捕まえることも、イエス様の評判を落とすこともできずに、悔しがってその場を去ったのでしょう。実は17節後半の皇帝に税金を納めるのは立法にかなっているでしょうか、かなっていないでしょうかとの問いは、ファリサイ派が自分自身に抱えるジレンマでした。それが現れ出ているんです。ファリサイ派は皇帝が神と記されているローマの貨幣を用いて、 皇帝に税金を納めることに強い抵抗感を抱いていました。しかしローマ皇帝が決めた通りにしなければ反逆者と反逆者とみなされてしまうでしょう。イエス様を陥れようとした罠は実は自分たちが陥っている罠であり、ジレンマでした。そのジレンマを解決するにはヘロデ派のように自ら進んで税を納めるか、税金などは納めずにローマ帝国の支配に武力で抵抗するしかないと思っていたのでしょう。そしてヘロデ派のようにすればユダヤ人たちの支持を失い、武力で抵抗すれば弾圧されて殺されてしまうと思っていたのでしょう。さらに言えばこのジレンマはローマ帝国による支配からの解放を願っていた多くのユダヤ人が陥っていたジレンマであったのです。ユダヤ人は来たるべきメシア救い主にローマの支配からの解放を期待していました。しかしイエス様はローマに税金などは払わず武力でローマの支配を打ち破ろうとは言ってくださいませんでした。イエス様が告げ知らせる救いは多くのユダヤ人の期待に応えるものではなかったのです。イエス様が十字架につけられる前にローマ総督ポンテオピラトからどちらを許してほしいのかと聞かれて、多くのユダヤ人たちが選んだのはイエス様ではなくバラバの方でした。そしてローマに対する武力抵抗の英雄であったバラバを選んだユダヤ人たちにはローマによるエルサレムの徹底的な破壊とパレスチナからの追放が待っていたのです。皇帝のものは皇帝、神のものは神に返しなさいとの主イエスの御言葉に従った新しいイスラエルであるキリスト教会もローマ帝国から激しい弾圧を受けました。それはキリスト者たちが税金は納めても皇帝を拝むことをしなかったからです。キリスト者が皇帝を拝まなかったのは神様のものとされ、死と滅びから体のよみがえりと永遠の命へと救われた喜びは他の何者にも変えがたかったからです。そしてキリスト者たちはこの喜びのうちに神様のものは神様にお返ししたのです。自分を神様にお委ねして神様の救いの御業が実現されるために生かされたのです。神様の救いの御業の実現のために用いられて生かされたキリスト者一人一人の生涯がローマ帝国、この世界、武力によってではなく信仰によって変えていったのです。神様の救いの御業が目に見える形で実現されるためにキリスト教会はこの世界に神様の愛と正義と平和が、そして自由が実現されることを追い求め続けたのです。キリスト スト教会の一部がヘロデ派のように権力に迎合してしまったこともありました。教会の中に武力による社会変革を求める人たちが現れたこともありました。しかしそのような動きは人間を神様の御心から引き離し、神様の前では相対的な意味しか持たない人間の思いを絶対化し、その実現へと人間を駆り立てるものです。そのような動きからは神様の御心に従って生きる自由が失われてしまったのです。神様は私たちが礼拝を守るたびに私たちを祝福してください。神様のものとされ、死と滅びから体のよみがえりと永遠の命に救われた喜びを豊かに与えてくださいます。私たちは神様のものを神様にお返しするため、神様の愛と正義と平和が、そして自由がこの世界に実現されることを追い求め続けるものでありたいと思います。お祈りをいたします。父子聖霊なる神様、尊い皆を褒めたたえます。神様の形に作られた私たちこそイエス様が言われる神のものです。どうぞ私たちを自らを神様にお捧げして、神様の救いの御業が実現されるために用いてください。キリストに愛され、キリストと一つに結ばれて、キリストのものとしてください。キリストの救いの御業を隣人へと伝えるために、感謝の捧げ物として自らをキリストにお捧げするものとしてください。どうぞ礼拝を守るたびに私たちを祝福してください。神様のものとされて、死と滅びから体のよみがえりと永遠の命に救われた喜びで豊かに満たしてください。神様のものを神様にお返しするために、神様の愛と正義と平和が、そして自由がこの世界に実現されることを追い求めるものとしてください。私たちの尊い救い主イエス・キリストの御名によって